ホットホッケラジオ。この番組はホッケ州新門流舞鶴市本行寺がお送りします。
おはようございます。ホットホッケラジオの時間がやってまいりました。この番組はホッケ州新門流舞鶴本行寺住職私飛田恵明が送るハイボーズトーク番組です。さあ、私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高僧日蓮大聖人とは一体いかなるお方かということです。7年前に日蓮大聖人のご一代記を漫画絵本にして出版させていただきました。それは日蓮大聖人御降誕800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、日蓮大聖人のことを一般の人々にまだ正しく知らされていないと思ったからです。今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一階層として知られておりますが、それではあまりにも軽く悪しく扱われすぎだと思ったからでした。高僧日蓮大聖人御名範主従御振る舞い御所に、日蓮は洋弱の者なれども南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いなれば天正大神正八幡宮も神戸を傾け手を合わせて地に伏したもうべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも悪しく敬わば国滅ぶべし。というわけで、一般の人々に日蓮大聖人のことを正しく知っていただくために、日蓮大聖人が書き残された御遺文をそのまま引用いたしました。700年前の古文であることと、私の拙い読みでお聞き取りにくいとは存じますが、どうかご容赦のほどよろしくお願いいたします。今日は第30話、日蓮大聖人身延に入山するの続きからです。南部六郎実長は身延はぎりの領主、26年前日光聖人の仲介で大聖人にお会いしておりました。そしてその時、日蓮大聖人の徳の深さに感じ入り、その後師と仰ぐようになりました。そして日光聖人と相はかり身延に来ていただくことを何度もお願いしていたのでした。日蓮大聖人が歯切りに入られた知らせを聞いて、実長は師弟を率いて近くまで出迎えに来ていたのでした。そして自邸に招き、旅の疲れを癒していただくため当分の間館にいていただくようにお願いしたのでした。大聖人様、お久しゅうございます。ようこそ身延へおいでくださいました。おお、 これは萩里殿、お出迎えかたじけのうございます。はい、一日先週の思いでお待ち申しておりました。さあ、私の家までご案内いたします。どうぞこの馬に乗ってください。早速実長は大商人のために草案を作り始めました。そして大商人は草案が出来上がる間、貝一円を弟子の日光を連れて釈伏教化して回ることにしました。まず向かわれたのは小室山にある真言宗の大寺院でした。その小室山には恵頂法院という名の知れた修験者がおりました。恵頂法院は真言秘密の方で、さまざまに不思議なことを起こすので村の人々からは神様のように恐れ敬われておりました。その恵頂法院はあの真言亡国と攻める真言宗を攻める日蓮坊が来ると知って、ちょうどいい、ここで日蓮と戦い攻め殺してしまえ、さすればさらに有名になるぞそして恵頂法院は早速山伏数十人を率いて日蓮大聖人の前に現れました。そして大聖人を論破しようとしましたが、逆に論破されてしまいました。法論で負けてしまった悔しさで、今度は行力で大石を持ち上げ大聖人を潰そうとし、殺してしまおうとしました。しかし大聖人はお題目を唱えてその大石を動かぬようにしてしまいました。大石はびくともしません。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経、これはかなわん、参りました。その後1ヶ月ぐらいで三権四面の大聖人の草案が完成しました。柱は全部で12本、屋根はかやぶき、中央奥に趣味壇を設け本尊を安置し、その前には昇降台で香を焚き花を供え灯火を捧ぐ、南の窓側にはお経漬けを置いて読書の間とし、北の庇にはかまどを築き、ここを炊事場として使うことにしました。草案が完成した時、実長が日蓮大聖人に言いました。私はもっともっと大きくて立派な寺院を建立するつもりでいたんですよ。いやー、 実長殿、これで十分です。ありがとうございます。今は末法時代です。寺院を立派にする時代はとっくの昔に終わりました。本当にこれでいいんです。大商人の身延九か年の生活は三大秘宝の実践につきます。不時着神妙で御本仏に仕え、過去の法宝罪に対する厳格で徹底した懺悔罪障消滅の正大行の生活、つまり質素な生活で、食事は昼一食、それも泡冷え干しわらびを混ぜたご飯、野菜の煮付けとお風呂はなし、赤はたまりて泥に煮たり、佐渡の塚原の時と変わりなし、そして絶対の真を生む学問が必要とされました。我が門家は夜は眠りを断ち、昼は糸間をとどめて、これを案ぜよ、一生虚しく過ごして万歳くゆることなかれ。時どの御所、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。雨の日も風の日も日蓮大聖人は毎日山頂に登られ、千葉の道前坊と両親の追善菩提のためお題目を唱えられたと言います。昼夜常に精進す、仏道を求むるをもってのゆえに20本、そして身延に入山して5ヶ月後、文永11年10月15日、日蓮大聖人の予言通り、猛虎が襲来してきました。猛虎の兵船900余隻、総軍勢2万5004人、壱岐対馬に上陸して、島民の男は皆殺し、そして女は生け捕られ、奴隷とされてしまいました。そして文永11年の冬、南部七郎次郎時光が草庵に訪ねてきました。いつものように川のり、生姜、炭酒、こんにゃく、ごぼう、里芋などいろいろお供え物を馬に積んでやってきました。時光は執権時宗の側近であり、富士上野の領主でもありました。鎌倉で仕事を終えて帰る途中、必ず身延に立ち寄るのでした。大聖人、大変です。大聖人が予言した通り、猛虎が攻めてきましたぞ。そして主執権時宗をはじめ、鎌倉は大騒ぎになっております。大聖人の予言的中で、法廷断の通皆花高々です。そして南妙法蓮華経がますます広まっておりますぞ。 やはり仏様の教え、南無法蓮華経は間違いない。そしてこの蒙古襲来を受けて、日本を救うために日蓮大聖人は一服の本尊を表されています。それは本尊称で、この釈に登場の時と云々、今の次回翻訳再開新筆の二難を指すなり、この時自由船外出現して本門の釈尊の脇師となって、一円部大第一の本尊この国に立つべし、合祀神誕に未だこの本尊増しまさずと述べられていた本尊です。つまり親仏御本仏です。現在千葉の保田妙本寺に蔵されている御神筆の本尊です。そこで注目していただきたいのは、このご本尊の下のところの建治年月日と三文です。いつどこで表されたかというと、文永11年大祭木の絵犬12月、貝の国歯切りの号山中においてこれを図すとあります。三文には大覚世尊後入滅後2224年が経ちました、しかりといえども合祀官土の間間いまだこの大本尊増しまさず、あるいはこれ広まることを知らず、あるいはこれ知らず、我が自負仏知をもってこれを隠しとどめ、末代のためにこれを残し、午後百歳の時上行菩薩世に出現してこれを初めて具現すとあります。上行菩薩世に出現してこれを初めて具現すのこれをというのは、次のページの妙法曼荼羅の文字曼荼羅の本門の本尊のことを指します。この妙法文字曼荼羅の本尊を表したのは間違いなく日蓮大聖人です。したがって日蓮大聖人はご自分が上行菩薩であることをこの三文で明確にされたことになります。つまり私は上行菩薩であると明言されたのでした。
この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りしました。